さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里之助と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。3月25日の水曜日生放送でお届けしております、
今日も社会派でいきますか皆さん。いやのハードボイルだな社会派で。
いやの死にギリギリまで死にギリギリまで喋ってましたからね。
いやそうですね。
いやポップなお笑い芸人ですから僕たちは。
大変ですよ。
全然違いますからね。
100円落ちてたら拾います、拾います。エントッチカのね今話もしてましたから、ね、
いや簡単さよやん、死にしょぼい話してるやじ。
拾います。
あやっぱり疲労派だ。疲労派ですね。
真面目に答えなくて、
ネパールではハゲが少ないって昨日噂がねありましたけどね。
なんかそれ軽く聞こえた昨日
稽古場で。
ネパールではハゲが少ない。
なんかラムちゃんとおしゃべりしてて
ネパール
それ明日ラジオで喋っていいって
軽く聞こえた。
軽くラムちゃんがおいいよって言って
どういうことですかネパールではハゲが少ないって。
なんかいないって言ってたんですよ。断言してたんですよラムちゃんが。だから日本に来てびっくりしたって言ってて、ハゲが多くて。まただから多分ねあんまりこういう概念がないからハゲネタも全然意味がわからんらしいぐらいの。
はあ、そんな
に面白いとかじゃなくて。
インドとか多そうなイメージですけどね。なんか
一応ね、一応絶対言わすると思うんですけど。
あでもなんでそう言われて完全に後付けだけど、うん、なんかスキンヘッドみたいなインド人とかはあんまり見たことない気がするな。ターバンからも髪はモリモリ出てるようなイメージ。
ターバンじゃないじゃん。
ターバンがハゲない理由。
保湿してるんじゃない。
逆に。
あなるほど。か潤ってんだいつも。
辛いもの。
ああ新人代謝がもう。
韓国人ってなんか髪の毛もツヤツヤで美人って言うじゃないですか。
ああなんかね。なんかよく言うじゃないですか。はいはい確かに肌が綺麗そうな。
なるほどね。
あるかなそういうのがね。香辛料
スパイスがなんか効いてるんですかね。
ネパールでも確かに僕もネパール人の、まあ、バイト先の知り合いとかいっぱいいましたけど、うん、見たことはない気がしますね。
もうあこいつ将来行くなみたいな感じの人もいないみたいな。
こいつ将来行くなで言ったら一番ハゲそうなのはラムちゃんだけど。
あそうだった
じゃあ確かになデコ広めだな、
うん、ラムちゃんはあいつはハゲそうだなとは。
日本いるから行きそうもしかしたら可能性はありますね
あいつはもう相当もう日本人と仲良くしてもう俺たちと似たような食生活で生活リズムを繰り返すうちにもうハゲにな
るほど、ね、
もうどんどん侵食されてるという可能性はありますよ、まあ、
髪染めてたりもしたしな。
あそうだ。あ
痛めてた。なるほど。
茶髪にしたり。
なるほどね。だからワニ先生がっちでハゲネタやったらもうドスベリどころの話じゃないですか。
エイリアンが来たと思うじゃないですか普段見ないから、
ま、外国人じゃなくて
なんでなんでっつってる。
侵略だってなるでしょうね。
なるほど。そういうね社会派な投稿ね。
いやいや全然社会派じゃないよ。
繰り広げていきたいなということで。
何の根拠もないただの空論をお届けしましたけど、最近、
はい、
まあ、不謹慎とも言われるかもしれないですけど、うん、ちょっとまあマスクをつけてる人がたくさんいるじゃないですか。
はいはい、
新型コロナウイルスの影響で、うんうんうん、その中で、うん、この前一つ、うん、このビジネスだったら大当たりするんじゃないかなっていうやつを。
ちょっと不謹慎じゃないの。
いや早いな。
はいはいはいはい。
不謹慎トーク。いや早さよや。
聞いてみようじゃ
ん。いやこれが、うん、まあまあこれ好みにもよるんですけど先に言っておきますけど、うん、まあどういうジャンルかというと一言で言うと、うん、マスクキャバクラ。
はいはいはいはい。も
うき。うん。でこれは
結果言うと、うん、
まあ結果言うとマスクキャバクラで。マスクをつけた女性が接客をするっていうコンセプトなんだけど、うん、
マスクで濡れグラスの水滴を拭くとかではない
違う違う違う。
なるほど。こう直接グラスを口に持っていて
違う違う。
マスクもつけながら
つけながら
あでも後ほどそれはいいかもしれない。確かに。
でも、うん、コーサー代わりにマスクを使うとかでもない、う
ん、ではない。マスク自体に俺はこの性的なものは感じなくて、
うん、マスクにスあの女の子の飲み物書いてボーイに渡すとか
いやなるほど。メモ用紙代わりじゃなくて
これこれみたいな。
いやいや至る所の
いや不謹慎アイデアはバンバン出てくるよ我々は。それ言ってしまうと我々は
いやいや至る所にマスクを使うんじゃなくて
社会派の、
うん、いや社会派じゃないよ。だからね、うん、どういうことかというと、うん、まあ、僕もともとマスクフェチみたいなところがあって。
ああなるほど、
うん、まあ要は隠されたら見たくなるっていう心理はまあ誰でもあると思うんですけど。
あなるほど。はい、
で
歯医者の先生とか。
そうそうそうそうそう。
ナースの人とか
ちょっと見てみたい。
うわ美人だなと思いますけどね。
そうそう。
外した時微妙だったとか。
うんうん、そう。で、
はい、
何がいいかって言ったらまあそうですか。隠されてるの見たくなる。でマスクって隠されてる部分の情報量が圧倒的に多いんですよ。だって目だけだったら大体可愛いじゃないですか。 マスク美人いわゆる、
はいはいはい、
で鼻と口によってどんな顔にでもなるじゃないですか、うん、撮った時に美人なのか、うんうん、美人じゃないのか、うん、で僕はこれは、うん、ある理論を提唱してて、うん、マスクを脱ぐという行為は、うん、パンツを脱ぐよりもエロいっていう理論があるんですよ。
脱ぐよりもって確かにエロいよ、それ。貧乏なだけで、それ。
いやいや。
パンツを脱ぐわ。
脱ぐよ。
いや、ね、パンツを脱ぐ。
なるほど。パンツを塗るんよりも。
いや、塗るんじゃない。パンツを
塗るはエロいな。塗るはエロいな、じゃ
あ。いや、パンツを塗るは間違えたけど、完全に。
うん。ね、パンツを脱ぐよりもエロい。
そうそう。なんでかって言ったら、うん、隠されてる情報量が、うん、マスクの方が上なんですよ。で、パンツの向こう側はもう大体個人差ないじゃないですか。
もうみんながすぐ想像できるってこと。
想像できる。だし、まあ、マスクの向こう側はまあ想像できない、うん、っていうところでは僕はマスクの方がエロいと思ってて。
なるほど。
でプラス、うん、まあもっと言うと、うん、最近このマスクちょっとかがんだ時にマスクの上から鼻筋が見えるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で
全然あんまりイメージなかったな。
僕もこの前は太目をやってしまったんですけど、うん、その鼻筋が見えた時に感じた興奮が胸元を見たのと同じぐらいの興奮だったんですよ。
頬骨をおっぱいと見てるんだ、じゃあ。
なるほど。
そう、もう、まあ、頬骨っていうか、まあそうだな、
谷間がまあちょっと多いけど、うん、胸よりは。
なるほど。
そうだそうだ、
まあ、隙間という上からの角度で見るっていう意味もあって、うんうん、たのかな、じゃあこの。
そうそうそう。
なるほど。
でここで、まあ、まあそれは普通の いわゆるマスクじゃないですか、
うん、
でこれが、まあキャバクラになることで何がいいのかって話になるんですけど、
うん、
まあ最近、まあ、この飲み会してる時に、まあ、途中からなんか女性2人が、うん、まあ、知り合いの知り合いみたいな感じで2人組で来よったんですよ、
うん、
でこの人たちがまあちょっとすっぴんだったってこともあって、まあ、この昨今のね、まあ、この予防をしましょうみたいな影響もあってか、ずっとマスクしてるんですよ、飲み会中も、
うん、
え、どういうこと。
で飲み会中もマスクしてて、ドリンク飲む時だけパッて外して飲むわけよ。
染み込ましてそこをチューチューするわけよ。
違う、いや、マスクをフィルターとして飲むわけではなく、一瞬だけパッてやって飲むわけよ、でまた戻すみたいな、
うん、
もう一瞬しかもう
見れない。
そうそう、顔が見れないっていう。これもキャバクラになった時には一つのアトラクションとして、もう分かる、一瞬だけこのドリンク飲むまでは分からんけど一瞬だけは見れるっていう、そのアクションも含めて俺はなんかめちゃくちゃ楽しくて。
シャンパン入れたら長めに脱ぐとかね。
あ、なるほど。
あ、いい。
酸が抜ける前に飲み干さんといけんからみたいな感じでね。
あ、いいな。
飲むペース早くした
い。はいはい、オプション付きだ、なんかそういう。
そうそうそう、
高いものを取ったら
一通り聞いてみてどうですかこの案。まずマスクがそんな好きじゃない。
マスクは俺はそんなにかな。
あ、そんなに。
お前がもうほんと細かい隙間産業ギンギン男だから。いや、そこまではイメージできなかったんですよ。言われてもそんなには。いや、マスクはしてるけど全裸だったらいいよ。マスクで全裸してるんだったら俺はもう最高だなと思うんだけど。
はいはいはい。マスクだけでや
る。マスクだけでそんな破壊力のある想像力はないんですよ、俺。エロにつながるような。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だから、ちょっとまだ、あれだけど。まあまあ、でもそういうフェチはいそうじゃないですか。
まあでも、確かに。日本では俺、流行るかも、ね、なんか、
ちょっとしたアニメ系とかでもね、眼帯やったり、マスクしたりしてる、なんかそういうのが好きなフェチいるじゃないですか。ちょっと包帯やったりとかね。グロ、デス、デ、グロ。グロロ、ロリグロ。
ロリグロっていうの。まあまあ一応。
わからんけど、そういう。
まあまあ名前から想像できますけど。
マスクとか、やっぱその系なのかな。
真のこの、日本では流行るっていうのはどういう。
これなんか聞いたんですけど、
うん、
ヨーロッパとか欧米ってマスクつける文化がそもそもないみたいな。
あ、なさそうですね、確かに。
聞いた、確かに。
なんか、うん、日本人含め、アジア人は、うん、目を見て人の感情とかを読み取ろうとするらしいんですよ。だから目は、ね、口ほどにものを言うっていうこと
わざがある
ほど。
確かに確かに。
けど欧米諸国は口元で相手の感情とかを読み取ろうとする文化があるらしくて、
うん、
だからマスクがあんまり流行らない。
あ、そういうこと。
なるほど。
今回のあれでも欧米諸国ね、うん、なんかあったじゃん、イタリアとかあったじゃないですか、
うん、
マスクしないのをもうやめましょうみたいな、はい、マスクしましょうみたいな、はい、医療用マスク、
うん、
っていうのをなんかニュースになったじゃないですか、うん、どんどん国がもうマスクつけようって言って、
うん、
でも日本では別に国がマスクつけようとかもうないじゃないですか。
まあ、そもそも
自分たちの予防としてもつけてるじゃないですか、
うん、予防でつける文化ですもんね。
だから日本だったらもう一旦目だけね、うん、その女の子可愛ければいいかもね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね。そういう文化
もある。二人は逆に全員黒いサングラスやってますか、真っ黒。
そうそうそう。
確かに日本人はやらんけど。
そうです。欧米はだからサングラスらしいんですよ。
ああ、なるほど。ちょっと現実味を帯びてきたな。
うん、目を全然隠せるっていう。
ああ、ああ、でも今のと、うん、ごめん、またちょっと別なんですけど、うん、俺が聞いたのは、うん、この、欧米、アメリカ、まあ欧米かな、うん、で、アメリカで、まだ今ぐらい、このコロナが、欧米で流行ってない時に、
うんうんうん、
アメリカでマスクをつけている日本人だったかな、中国人だったか、まあ、アジア人がボコボコにされるっていう事件が起こって、でお前コロナだろうっていう、まあ、これ、うん、単なる、まあ、まあ差別問題なんですけど、
うん、
まあ、差別問題でなんでこんなことが起こったかっていうのもなんかこれテレビでやってて、
うん、
アメリカとか、うん、この欧米では予防のためにマスクをつけるって発想はないらしくて、もう相手にうつさないためにつけるっていう、だからマスクつけてるイコールも病気ですよっていう、
なるほど、
いうなんか、もう印になるみたいな話してて、そうだからもうそんぐらい、
それ文化なんだ、
文化らしいですね、文化の違いみたいなのも言ってて、だからまあさっきの、もうそこに多分まあ込み込みなんかな、広く見てあんまりつけないっていう文化、
宇宙さんから、
うん。
それは習慣の違いよと、ヨーロッパ諸国は予防でマスクするんじゃなくて、
うん、
病人がマスクするんやってって、
ああ、
なるほど、
なるほどね、
まあ、確かに、でも俺もあんまりこうやってやる人じゃないから、
うん、
でもなんか東京が発祥みたいなイメージがあるわけよ、
全ては、
全てもう何年も前から、なんでこんなみんなマスクしてんのか、いつも不思議っていうか、あれ呼吸もしづらいさ、
うん、
なんでやるのかなってもうずっと思ってましたけどね、本当に。
あ、マスクっすか。
マスクを。
確かに煩わしいっすよね。もう邪魔でしょうがないっすよ、
ね。俺はそういう慣れてないからなんだけど、うん、だったら、あと鼻にかムズムズする、あのなんか変な繊維がたまに。
はいはいはい、わかります
。もうイライラするわけよ、うん、あれで。
わかります。逆にくしゃみしそうなるわっていう。
うん。
でも僕は、あの、同じ医療ビルみたいなやつ、うん、2階が耳鼻咽喉科で4階が皮膚科っていうビルがあって、
はいはいはい、
俺耳鼻咽喉科と皮膚科をまあはしごして蓄膿とニキビで、
はい、
渡り歩いたことがあって、
二刀流だ、
うん、でなんか耳鼻咽喉科ではまあこのマスクしなさいと、
うん、
保湿をしなさいと、
うん、
この耳鼻を乾かすなと、
なるほど、
言われて咽喉を乾かすなと言われて、分かりましたって、でマスクつけて皮膚科行ったら、いや皮膚に悪いからマスクやめなさいって言われて、
あ、それも言いますよね。
そうだからこれもう俺もうニキビ直したいのか、うん、この蓄膿直したいのかっていう狭間に立たされて、
昔のミニ四駆みたいにくり抜けばこの
どこよ、
いろんな、
なるほど、
あ、皮膚を見せるように、
そうそう、空気穴みたいなのいっぱいつけ
る
そしたら肌には、
うん、
どっちもできるんじゃない、だからここだけ、
うん、いやいい、
セルみたいな、
あ、
ドラゴンボールのセルの口みたいな、
マス、これだったらエロい、相当
エロい、エロくないよ、
相当エロい、
性癖どうなってるの、
だって
長方形
で笑えるよ、
鼻のこのサイズで口まで、
いやエロくないでしょそれは
超エロいな、
全然エロくないよ、どこで興奮し始め
た、やばい
やばくないよ、
いや見てみたい、女の人、
病室とかでもこうやるじゃないですか、こう顔目を隠す、
ああ、はいはい、ちっちゃいガーゼみたいなやつ、
エロさみたいな、
ああ、なるほど、徐々にね、
徐々に、
あ、でもあれはエロいよ、はっきり言って、
あれもエロいんだ、
あの、この女性がそれをやられてるってのを見れるんだったらよ、
へ、
うん、で、まあ、戻りますけど、
うん、
でさっきマスクキャバクラやります、
うん、
でみんな、どうせドリンク飲むとき、全部見れるんでしょって、ちょっともうさっきそれで一瞬、
はいはい、
システム崩壊したと思ってると思うんですけど、あの、みんな多分想像してたのは、
うん、
あの、上からベリーゴクでしょ、
ベリーグッドみたいな、
上からベリーグッド、いやベリーグッドって言ってないから、
ベリーゴク
だから、
ベリーゴク、
いやベリーゴク、いやめっちゃ飲んでるやしじゃあ上からベリーゴク、みんなが想像するな、
うん、
でもこれはもう素人の考えで、
うん、
僕がオーナーになったら、
うん、
あの、普通は下から飲みなさいって言います、
こうやって、
そうそうそう、下から飲んだら、うん、まず鼻は見えないんですよ、ドリンク飲むとき、
お客さんにこうやって、ね、
まあ、
お客さんの目線からこう逃れるように遠近法、
ああ、そうそう、それもできるし、
なるほど、
そう、スウェーバックしたベリゴクができるんですよ、
相当な集合だったのも口とマスクの間に挟んでずっと
なるほど
くっついた状態で
強力なゴムで挟んで
永久にボトルを入れないと一生一生こっちに座れないみたいな
マスクキャバクラじゃないなもうな特技ありますよキャバクラだな
確かに一芸キャバクラ
そうなんだあのそうやってとにかく花はとかこの辺はじゃあ見せないと
逆にでまあまあ上から、いや見せないってのもあるし下からやった方があの単純にエロいっす、まあ、まあまあ見えないからなのか
分からんけど酔いは早そうだよね
あマスクつけてたら
マスクつけてたあなんか呼吸からもかつけて抜けていくとかいいじゃないですか
なるほど
ああなるほど
アルコールね
それを全部また自分の体内に戻す
丸ごとってことか
ああああああ
でもまあ近づいての接客はしやすいでしょうね口臭も気にならない
しあそうそうで、これ最近ニュースでもやってて、うん、俺がこれなんかいいなと思ってて、うん、であの銀座でもうママが悲鳴を上げてると、うん、もう要はもう
俺の影響で
もう
どんなやって
悲鳴ってキャーじゃなくていやいや、うん、どんなやつじゃないの
一応悲鳴
って大体わかるでしょ
一応言ってる
日本語として、
うん、
もう要は、まあ、こういう仕事から、うんまあ、マスクをつけることもまあ絶対できないし
そう、ね、
ああそっか近いからね
そうそうそう
なるほど
でお客さんは敬遠するし、
うん、
っていう中で
これを思いついたと
そうそうこれはまあもともとこの、飲み会があった後はこれマジでいいかもしれないなと思ってテレビでそれ言っててあこれマジでいけるんじゃないかなっていう
じゃもうツイキャスでもね、うん、もういろんな人そのお前の提案したキャバクラにいろんな意見があるんですけど特にお笑いカレー大好きわらばマスク好きじゃないマスク嬢好きじゃないとこれ嫌だなマスクフェチシルさんだけと
俺だけじゃないでしょ俺だけは言い過ぎよ
すごいめっちゃ連投でマスク義務化のキャバクラだったら二度とキャバクラ行かないと
これお笑いカレー大好きわらばさんだけでしょ
口は見たいんですねやっぱ
もっといないなんか賛成派はいないの
まあ、性癖やなとかウッチーさん、
うん、
やっぱ性癖なんか変わってるんかな結構みんなあるあるとは思ってたんですけど、
うん、だからそこにこうベクトルというかなんかこう向かなかったんですよまだ向いてないんですよ出会ってないというかそこにエロス、
はいはいはいはい、
お前はもう先んじてもエロスを感じてしまったから、
はあはあ、
いけるんじゃないかって思ってるけど
うん、もっと言えばこのマスクエロいって感じた一番の入りは AV ですけどね
ああじゃあやっぱりリアルに想像してたんだじゃん
マスクをつけてる人が出るパターンあるでしょ
へえ
マスク
をいや普通のあれを医療用マスクで最終的になんかマスクは取るけど途中でっていうパターンの
なんか
でマスク取る時めっちゃ興奮する
目隠しやってるみたいな感じの口マスクの話
いや多分もう顔バレしないようにつけてるの か, なんかギリギリまで
顔バレしないように
顔を隠すためにつけてるのか分かんないですけど、
それでもなかなかエロスはなんかマスクしててグニグニ動いてたらエロいっす
よ何みたいな
何
かがつって
もうこのマスク
怖いだろそれは
ゴモゴモ動いてたら
何が生まれてるかってなるだろ
見たくなりますよそりゃ、はいはい、エロいなと思
なるほど
いやエロいかそれ
もしかしたらエロいじゃないやってること
あなるほど
こっちを見ながらぐにょぐにょ動いてるんでそれだったらエロいですけどね
へえ一応衣装はどんななのこのマスクして
マスクしても別に
キャバクラというキャバクラの衣装
うーん下は、ブラジャー型のマスク
下
ブラジャー型のマスクとパンツ型のマスクを
下もマスク
な
のいや 今のはちょっと行き過ぎましたけどいやでも下は普通のドレスでいいんじゃないですか、
うん、なるほど
じゃあそれにドレスに合わせたマスクとかも流行るでしょうね
ああそうそうもしあれば
鼻があ
最近なんかあの町工場っていうんですか、
うんうん、
のなんかニュースやってたんですけど、
はい、
あの普段は水着とか作る縫製の会社なんだけど、
はいはい、
もう今ちょっとこれストップしてその水着の生地では
い、
あのマスク作ってるもう花柄とかもいっぱいで結構これが人気が出てるっつってだから一応これまだ生地は薄いから、
はい、
裏側に、この水着ってパッドのなんかあるみたいじゃないですか挟むところと
かあなんか通気性が良さそうな、
なんかあそうそう、ね、そのパッドの部分にガーゼとかをこう入れて通気をこう
なるほど
な外気をシャットアウトするみたいなとか、まあ、ちゃんと外気っていうか自分のあれか、
おちゃんとしたところが作ってるんだったら確かに、
いやでも見た感じすごかったよ、本当に、あこれすげえなっていうくらい、
なんか平和通りでもなんかおばあが手作りマスクをなんか作って500円ぐらいで販売してて、
500円、はあ、おばあが、
はあ、でそこにおばさんが行列並んでるっていう話は聞きましたよ、
あやた繰り返し使えるみたいな、
そうそうそう、洗って使えるみたいな、
あそうなんだ、
はいはい、
まあでもキャバクラね、
はい、
でもぜひやってくださいよ、
そしたらオープンの時は呼んでください、うん、花も送りますし、
うん、いい 花っていうのはちゃんとフラワー、
あの開店おめでとう、 あの花なわけないでしょ、
いや あんだけノーズの話してたから
でも調子よかったらねバイトもシフト入るかもしれんし、
うん、
もうあの寮とね共同系でやったらいいんじゃないですか、
あじゃあ隣に作りましょうかね、
あ いんじゃないですか、
いやいいば、
店名は何する、
うん、
店名、
店名はいけねえ。いけねえにします。
動向開いた感じじゃん。一気に
、はい。ということでね、うん、いや今のところ、ね、まあ、オーナーも、うん、お客さんも僕一人で、うん、キャストはゼロ人という状況ですけれどもね。
スポンサーも募集してきますか、じ
ゃあ。そうですね、一応今後、ね、今後出資者、キャスト、うん、であとはお客さん、
うん、
1名ずつでもいたら僕ももう開けますんで、
なるほど、
はい、まずはおちゃんさんとセンダリーナさん
あいいっすね、
シニリスナーさんやし
お店であ
れ新潟にもお前のファンが一人、
青葉さんもじゃ新潟支部で作ってもらって、はい、まあこちらでもね、はい、ちょっとビジネス始めていきますんでよろしくお願いします。はい、皆さんのメールもお待ちしております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ただいま、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。78.0 FM Naha。Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジンアワーやっております
。そういうことですね。そういうことですね。
さあ、それではこの時間はこのコーナー行きましょう。
ほ、
新都市ケージャージコンコンラジオコントいや、コンコンって何キツネ入ってて、しょっちゅう。
キツネが、はい。
いや、キツネだったもん、本当に。
今日も帰ってきました。行きましょうか。
ありがとうございます。お願いします。
ラジオコントお見舞い。
マサル今日は、マサルの手術を応援するために、わざわざ比嘉選手が来てくれたのよ。
マサルくんが病気と聞いて、いても立ってもいられなかったよ。うん、大丈夫。マサルくん、僕も明日の試合頑張るから、君も手術頑張ってみないか。
いやだよ。
マサル、なんて口の聞き方？わざわざ比嘉選手が駆けつけてくれたのよ。
まあまあ、お母さん。マサルくん、手術が怖いのはわかる。でも男の子は勝負しなきゃならない時があるんだ。
その気持ちはありがたいですし、
うんうんうんうん、
あの言いたいこともわかるんですけど、
うんうんうんうん、
誰？
ん？僕？
はい。
比嘉スパムのりよしだよ。
はい。比嘉？
比嘉スパム。
スパムスパム比嘉スパムのりよし？
うん。
スマーナップボールの日本代表の比嘉スパム、のりよし選手よ。
スマーナップ、まあ、何それ、まあまあ、スマーナップって。
とりあえずいいかい、としきくん。男には勝負をしなきゃ。
いえ、マサルだし。 何、トシキって、さっきまでマサルって言ってたでしょ。え、スマーナップボールのヒガスパムノリヨシ、いえ、競技も名前も知らんよや。
まあ正確にはスーマーナップボールなんだけどね。
いや、イントネーションどうでもいいよ。いや、あの、競技も名前にスパム入ってるのも初めてだし、何このプロ野球選手みたいな雰囲気で来てんの。
とりあえず明日の試合、僕が哀愁ミコンドルを決めたらマサル君も手術を受けてくれるね。
受けるか、そんな聞いたことないスポーツの難易度不明な技、そんなね、手術できるわけないだろ。
哀愁ミコンドルだよ。
いや、信じられないみたいに言ってるけど。
マサル、あの哀愁ミコンドルよ。
いや、のおなじみなのそれ。その世界ではすごいやつなのそれ。
ああ、なかなかトータムトレインにプルーンキッスをインすることは簡単ではない。
もう知らない単語しか出てこない。もう知らないトレインに知らないキスインしてる。もう何これ。
とにかく明日の試合、同じ日本代表の鈴木、国吉、宮城、金城と共に全力を尽くすよ。
うちなんち多いな。え、これ何、うちなのお家芸なのこれ。何これ。
もちろんです。テレビの前で一緒に応援しようね。
あ、お母さん、テレビでの放送は予定していません。
だろうな。そんな聞いたこともない競技テレビでやるか。
さあ、そろそろ時間だ。もう行かなくちゃ。
あ、行け行け、すぐ行け。もう
最後に、いいかい、マサル君、あそこに一房のバナナがあるよね。
バナナ。
ああ、今はまだ若く黄色いけど、そのうち熟れて表面に黒い点々ができる。その黒い点々はシュガースポットって言うんだ。そのシュガースポットを見るたびに僕はこう思う。食べ頃だって。
知らんよや。え、何今。え、なんかうまいこと言ったテンションなの。何がかかってんの。何もかかってないよね。
じゃあ、手術頑張って。
は？
俺も明日絶対、哀愁ミコンドル決めるから。
いや、忘れてるやし、やが夢じゃないばこれ。なんかこいつはやっと帰ったよ。
マサル、このタイミングで相談したいことがあるんだけど。
お、何？
名字が比嘉に変わるって嫌？
いや、母親とあいつ力投。
結構
かけた。オチを分かりやすくする工夫。
オチはもう今後、うん、
今まで
のね、エコーかけてこうかなと思って。
今までのダメ出しをちゃんと活かしましたよ。
はい、いえ、ダメ出しというか、まあ、うん、まあ、オチの後に、うん、はいっていうのがなんかちょっと、うん、ぬるっとしてるなっていうことは、一回言ったことあるけど、うん、
はい、
いや、今日でも確かになんか、台本上で、うん、いや、母親とあいつ、できとーんっていう、
うん、
まあ、俺が普段言わないような感じの言い回しだったから、
うん、
なんかちょっと、あ、これ、なんか違和感あるなとは思いながら言おうと思ったら、
うん、
ちょっとエコーも相まって、できとーんが際立つという、うんうん、
やっぱりね、
いい演出。
お前、エコーを見越してのできとーんだったんだ。
脚本家兼演出家でもあります
ね。そうですね。
日付変更戦でそうやってます、
ね。出演、脚本、演出。
演出。うん、今はエコーを。ピッてしてる演出を。
そう、ね、全部ここでやってるから。全部右側でやってるから。
いや、完璧ですね。さすがですね。
いやいや、
いや、楽しかった。
ちょっとライブ集ということで、はい、新しいの作ろうと思ったんですけど、
うん、
これ、あの、過去にあの日付変更戦に、
なるほど、
出したことあって。
はいはい。
上位に入ったやつですよ、これ。
あ、なるほど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあこれは本当は、あの、俳優さんが。
蕎麦賞とか。
あ、蕎麦賞？
秋山さんとかがやってました、
ね。あ、めっちゃ芸人がやってるの。
そうそうそう。
まあまあ、秋山さん違うか。
あ、まあ、そうか。
あ、なるほどね。
はい。がね、スパムのりよし、覚えてくださいね、皆さん。いつかどこかでね。
また出てくるかもしれんし。
うん。
このシリーズ内で。
競技にもなるかもしれないし、オリンピックね。
え、なるか、来年頃に延期になったこの1年で。
うん、
なるわけないでしょ。う
ん、でもいつか、誰かの心に刺さるコント届けたいと思ってます。
いや、スパムのテンションやし。
いいっすね。
スパムのりよしのテンションで言うな。
よろしくお願いします。ありがとうございましょう。
いや、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、それでは、メールの方も、
はい、
行きましょうか、う
ん。はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、行きましょう。
はい。
目覚めよ、ケージャージ世代。
よいしょ。
はい。
今日もいっぱい来てます。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
東京は桜が見頃です。国分寺にある、日立かな、日立でいいかな、
日立
中央研究所の敷地から始まる野川が、はい、隣の武蔵小金井市
に伸びてるんだけど、武蔵小金井に入った途端に土手が整備してあって桜が満開してますよ。今年は人手が少なくて歩きやすいですということで。
うん、あ、そっか、花見も制限されてるって言いますからね。
今からなんだよね、そういうもんね、内地もね。
あ、そっか、桜が今の季節からなん
だ。またあれじゃん、関東あたりが咲き始めてるところですか、もしかして。
はあ、
満開なのかな、
うん、か、うん、なるほど。
みんな盛り上がってる時期にね、コロナになっちゃってね、
うん、
残念ですけども。さあ、目覚めよ K ジャージ世代、来てますね。昔遠足のおやつの定番の第2位くらいに森永のカリンチョがいなかった？
カリンチョ
だったよね。これと森永の小枝何が違うかわからないよねっていう人も手を挙げて、はーいということで。
小枝っぽいお菓子でカリンチョってのがあったんですね。
ね、一応小枝ですねこれ。
あ、も知ってるんですか？
いや、僕知らないですねカリン。なんかでも聞いたことある気がすんな。
あ、でも画像ありますけど、これ本当に見た目カリンチョはもうほぼほぼ
森永しか、森永でですよ。
なんかあれじゃないですか、かりんとうをチョコでコーティングしたからとかじゃないですか。
あーっぽいな。
なるほど、
かりんとうチョコ、チョコ、かりん
チョ、チョコとかりんの違いと。
なるほど。え、で小枝と、小枝は森永なんですか。
もう森永みたいです、
書いてますね。
あー、じゃあこれはネーミングを変えてうまいこと言ったパターンなんですかね。
まあ、森永内で2匹目の土壌を探したんかな。
これのでもなんか個包装ですよね、うん、
だったっけ。あ、そっか、
1本、
あー、そうだね、
3本ぐらいだったっけ。
あ、でも確かに、なんか小さい袋に入ってるな。
入ってますよね。
うん、
あ、それで高級感を演出みたいな。カリンチョとは違って。
これが第2位だったらしいですよ。
あ、第2位だから、
遠足のやつ。
このカリンチョの時点で相当、もう有名であったんだ。
1位が気になりますね、
じゃあ。ねえ。いや、すごい。さ、エジプト情報も来てますね。
はい。
エジプトのメジャーなビールは2つあるそうなんだけど、加トちゃんたちが飲んだのは、ステラ。
ステラ。
カールスバーグやハートランドっぽいパンチの弱さが特徴だったような、家で飲むときは炭酸を足すといいんじゃないということで。
ビール炭酸イメージないな。
なんかぬるいんすかね、ぬるいというか。
はあ、はあ、はあ。てかビール炭酸っていうか、ビール自体炭酸だからな。
そこが弱いんすかね。
はあはあ、
カールスバーグってなんだ、な、あるの？ハートランドなんか聞いたことある。
緑のやつ、
ね。確かに。うん、ハートランドはまあ見ますよね。
カールスバーグ。パンチが弱いんだ。やっぱビールはパンチがないとね。
確かに、ね、
うん、まあでもいつか俺は飲みに行くんで大丈夫です。間違いない。
いえいえ、何を言い聞かしてるんですか。
さあ、ダム来てますね、予想が、はい、ダムの貯水率 78% 小の体重 46.6kg、 桃心先生が今週写真を撮られた回数8回。ではでは、コロナに気をつけて放送やライブちばってねということで。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ今のところは開催予定ではありますけれどもね、うん、
はい、なるほど。
また明日明後日でどういう状況になるかというところでね。
いや、ちょっとね、
判断が、我らが D 票の判断にどうなるかというところで、ちゃんひびさん卒業ですからね。
ですね。
ちゃんひびさん卒業するみたいですね。
そうなんです、ちゃんひびさんは卒業しますんで、ぜひお客さん入れてやりたいという気持ちはありますけど、
はい、
まあ、どうなるかというところですね、
うん、さあ、来てますね。目覚めよ K ジャージ世代。昔からシーミーにはレモンケーキだよね。昔からシーミーにはマドレーヌだよね。昔アゲナーに瓶投げるおじいマドレーヌだよね。キューグしかしの俺でしたということで。
まずレモンケーキ、
はい、
か、うん、レモンケーキは、でも僕そんなあんまり食べたことないんですよ正直。
嘘だろ、
めっちゃ出るでしょ。
めっちゃ出るし、めっちゃ見るんだけど、あれって要はスポンジケーキの中にクリーム入ってるやつだっけ。
いや全然違うな。
スポンジケーキの周りにレモン風味の、
ああ、なるほど、
まずコーティングで、
はいはいはい、それこそ
スポンジケーキもちょっとレモン風味か分からんけど、ちょっと酸味の効いた、
なるほどね、
コーティング部分だけパリパリ剥がして食べたりとか
とかね。
あ、そんなにもうあれ、
いや、俺レモンケーキは沖縄の中でも、もうトップワンレベルですよ俺の中で。
レモンケーキ、
あれ沖縄が産んだのやつかな。
あ、どうなんすかね。
沖縄がこんなの産むわけがないってずっと思ってたからあんまり言わなかったんですけど。
まあでも基地からじゃないですか。
そう、だからチョコだから絶対戦後であるんじゃないですか。
だから、いや、最強の食い物と思うよ。
シーミーにもう備えられた先祖もビビってるでしょうね、何これっていう。
あ、その前の、
はいはい、
なるほど、
知らんけどみたいな、
ふちゃぎ、ふちゃぎでいいよ、確かに。
検査してこんな分からんの食えんよっつって。
なんで食ってないの。
なんでなんすかね。
何食ってんの逆に。
いや、ほんとカルカンとか、
あ、和だ、
そういうのはよく食ってましたけど、
砂糖の塊みたいな花の。
ああ、それはそれはまあまああんまり好んでは食わんかったけど、なんかカルカンが一番多いイメージがありますね。カルカンとか
もう首里の道にいっぱい落ちてるんじゃない？
いや落ちてないわ。
小石か間違える、小石と間違えるぐらい。
いやべちゃべちゃなるわそしたら道路が。
帰り道ね間違わないように。う
ん、いやヘンデルとグレーテルやそれは。ヘンゼルか。
カルカン。
そのカルカンなんだ、レモンケーキあるのに香りがもう最高なんだよな俺。
あれうまいっすよね。
うん。うん、でマドレーン。俺はでも分かりますよ、スポンジケーキ、うん。
レモンケーキはでもアントニーも食ってましたからね。
アントニーもどういう出し方だ。ってたんで。レモンケーキ。
マジ食ってほしいな。うん、
ああでもうちの地元のケンジーは首里城前ストアによく現れてたんで。ああ。多分駄菓子とかよく食ってましたね。
やっぱね、うん、カルカン系もね、うん。
春巻きは春巻き食べてるの見たことないし、ナスビもナスビ食べてるのは見たことないですね。
なんでなのかじゃあ不思議だ。
なんでなのか不思議なんです。
なんでなんだろうな。
うん。
ですね。
ナスビってあれナスってナスなの？ナスビなの？
あ正式名称。
なんでナスビって。でもナスビで当たってるのかな。
漢字はナス
ですよね。
だから、
うん、ああなるほど。こうみたいな。
もう B はなんかなんかニュアンスじゃないですか。ちゃんみたいな。
ちゃんみたいな。なんとかちゃん。
おナスビ。
おナスビはもう下ネタになるから。
なんでよ。
おナスビは。
おナスビそうなの？
完全に下ネタっすよ。
そうなの。さあということで、Kジャージ世代は。以上です。ありがとうございます。メール来てますのでよろしくお願いします。
はい、さあそれでは、こちら、紹介していきます。ラジオネーム幼児教さん、
ありがとうございます。
おお、すごい、ありがとうございます。新藤介さん、ケージャージさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
朱林之介さん、他局ですが、朝のラジオ番組レギュラーに決まったのですね。おめでとうございます。いうだ、ね、そうなんですよ、これ。
すげえ。
RBCI ラジオの。
すごい。あ、はいはいはい、RBC さん。
月火水曜、
月火水曜。
はい。朝7時からの番組で中村美鈴アナと一緒にやるという。う
ん、朝7時から
!7 時から。
やばいじゃないですか。
なんすね。うん、で、朝の番組だからと言って抑えずに容赦なくその切れ味のあるツッコミを披露していってください、うん、真剣なニュースや天気予報、街角インタビューのコーナーに出てくる老人や子供たちにもな容赦なく、なんでよやお笑いなめんなこのボケと突っ込んでください。お願いします。いいえ。そうすれば沖縄県民も朝から目が覚め生産性が上がっていくかもしれません。
なるほどね。
いいえ、それは1日で終わると思いますよ。そしたら
100リアルね。
100リアル。いや100リないわ。100リアル1リもないわ。さて今週土曜日は起承転結ライブですね。楽しみにしているので開催してほしいな。僕も体調を整えてマスク着用で臨みたいと思いますので、皆さんも体調に気をつけて頑張ってください。では、はい、これからも放送楽しみにしてますと。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、土曜日のねライブの話と、うん、
はい、
はい、そう朝のラジオ番組がね決まりまして。
いやすごい。これもからもうやってんの？
いや来週の月曜日から。
うーん、何時間番組ですか？
2時間3時間、
ね、3時間
?7 時から10時の
元々、うん、
番組で、うん、で今日シャキッと会いって朝の番組をちょっと見学しに行ったんですけど、うんうんうん、もうひたすらもうアナウンサーさんが、うん、もうニュースを、まあ、とりあえずたくさん紹介するっていう。
3時間？
いや最初の1時間は7時から8時、うん、なんか7時から8時はめっちゃみんな聞いてるみたいな、
はいはい、
感じらしくて、まあ、出勤時間だからその時間にできるときニュースをさばくみたいな感じがポイントらしくて、俺は果たしてそこにいてどう入ればいいのかっていうのは
スタジオだから
全然分かってないんですけど、
コーナーもあと2時間コーナー埋める。
確かに
とか、うん、まあ、あとコメンテーターの人も入るみたいな、ちょっと。
なるほど。
指揮者が。
とりあえず俺はもう月水で、うん、ビルの下で上に覗いとくから
。ああ。
上を見上げとくから。
なるほど。
ポケット手突っ込んで。
お前だっけ？
いや、僕と、そう、アナウンサーの二人っていう。
そうなんだ。
だからもう、ね、ラジオ聞
きながら。そっか、神話じゃないんだ。
上見上げとくからさ。
ああ、なるほど。
雲神の真ん中で。
はいはいはい。
もう、行さんのところの帰りのお前が。
そう。
スーツ姿のお前が。
スーツ姿俺が。
なるほど、うん。
いつもいるよね。
いや、死に怖いやし。
すごいね。幼児さん。
はい、幼児さんですね。
ヨジさんも読んで、しんと、ラートをこう、こぎながら、朝から、
グーグル
こう、お前の周りを、
なんてだ、
うまくいくように。
周波数をもっと遠くに
飛ば
す。
そうね。
あ、ちょ、プラスの働きをしようとしてくれてるさ。
プラスのエネルギーを、DC ラジオさんのところで。
愛のある行為ではあるんだな。
う
ん、
もう
やり方が間違ってるだけで、
運が良ければね、 UFO が来るぐらい。
いやいや、 UFO もあれ
来たラッキーみたいな、
あれなんか電波来たけどみたいな、
うん、ニュース1個増やすからさ。
いやそれで終わるわ3時間。RBC が中心で UFO が降りました
いつからなんですかこれ。じゃ
これが来週の月曜から、
来週からね、
はい、じゃあ皆さん聞いてね、ぜひご贔屓に。はい、朝の番組も他局なんですけれども、うん、はい、よろしくお願いします。
洋さんも今思ったけど、いつかライブでラートね、いいんじゃないですか、盛り上がるんじゃないですか。
やってほしいな、
オープニングかエンディングでね。
あ、もうぜひやってほしいですね。
我々レクチャーもしてもらって。
あ、確かにあれ、あのカイヤデフを見るだけでも、うん、生で見るだけでも相当満足感はあると思いますよ、ね、お客さんとしても。
確かに、
うん、ギャラはワニ先生のビーフシチューを、
あー、いいですね、
はい、もう作ってもらいますんで。
そこまで近づけたらワニ先生また友達感覚で近づくよ。
あ、そっか、じゃあやめとこう、う
ん、すぐ食いつくから、新しい人には大体。
これはちょっとやめていきましょう。
わちしもつ改造するな。
やるやる。
あ、確かに。
さっきの披露宴おすすめしてもいいかもしれないですね。
あ、なるほどね、
なるほど、
ちょっと見たいんじゃないですか。
あ、見たい。俺
衝撃受けるんじゃないですか、客席も。
芸能関係者もいっぱいいるから。
あ、確かに
呼ばれるんじゃないですか。
あ、ちょっとさっきに聞いてみようかな、ね、
オリジン枠でもいいさも、オリジン枠でもいいんじゃない。
今日ちょうどなんか電話来て、ちょっとオリジン余興お願いしますみたいな感じで来てたから、多分今ちょうどプログラム決めてるんじゃ
ない。なるほど、
ちょっとな、みんながどんな空気なのか見てみたい。
ああ、確かに確かに、うん、
いや盛り上がるでも絶対。
あ、いいな、ようじさんやりましょう。ちょっと、うん、
ニュースとかでも来るんじゃないですか、夕方のニュースとかにも取り上げられそうですよね。
ねえ、
確かに
絶対特集
か
なんか、ね、
QAB でもやったらしいよ。でも、
あ、そうなんだ、テレビでやったんだ。
やっぱもうそういう情報食いつくんですね、やっぱり世の中は。
すごいっすね、
うん、
はい、ということでね、はい、
あれもできるんじゃない、あの年末だったらいつもやってるさ、ラジオの、
はいはい、
何十キロか引っ張って歩くのやつ、
なんだ、
ミュージックソン、ミュージックソン、ミュージックソンでラートでどこまで
死に危険っすよ、
ね、50キロか100キロぐらい、
うん、あとなんか知らんけど、イメージ的にお金をどんどんばらまいてきてる。入れたお金がどんどん出ていくみたいな。
確かに商売道具のラートも削れて使えなくなる可能性あるな。
いや絶対あれ室内専用ですから ね、
高そうだね、あれね、
アスファルトに向いてないでしょ。
うん、
はい、ということで幼児教さんね、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ハイサイツトモです。シュリノスケ、 RBC 朝の番組レギュラーおめでとうございます。
おめでとうございます。
早起きは得意ですか、何時起きになりますか、話は変わりますか、今朝ドラのスカーレットに出ている松田るかちゃん綺麗になってますね、うん、見てますかと。
あ、
出てるんだ、すげえな、
すごいですね、
連続。
あ、そう、松田るかちゃんが出てるんですね、
はいはい、なるほど、
県出身の、
お、
女優さんで、うん、昔リップさんと番組やって
た。あ、はいはいはい、
キングルミの、はいはい、デコ
テレの、はいはい、
アシスタントでしたけれどもね、
はいはい、うん、すごい、
あ、スカーレットなんだ今朝ドラ、
うん、
うん、なるほどね。僕早起きはねそんな得意じゃないんですけどねはい、まあ頑張って。
大丈夫そう、大丈夫そう。
一応まあ酒飲まんければ、うん、まあまあ今日も起きれたんで大丈夫かなっていう感じはあるんですけどね、
うん、
はい、ありがとうございます。ぜひご引きにお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、続きまして、しんとすきさん、けいじゃじさん、こんにちは、青葉です。
あ、お疲れ様です。どうも。
特に話題もないので聞き直しクイズ、かっこしんとすけトークライブ初日の回と。
お
う、うん、
はあ、なるほど。告知できたリップサービス深夜さんがトークライブの差し入れで持ってきたものとは。
覚えてる？
これはね、僕今これを見て、思い出しましたね。思い出したというか、
思い出した。三角パイじゃなかった？
いや、
え、
これの答えでは別になってるよ。
あれ？なんか三角パイ食べたイメージがあるんだよな。
ね、
なんかあれ、
トークライブ、僕たちが FM の派で、
手裏関連じゃない？手裏関連。
手裏関連でもないですね。
あ、ないんだ。
なんか
トークライブをこっちでやるってなって、 FM 那覇の会場でやるってなって、でその、前にやっていたラジオに来たってことですよね、多分。告知で来てるっていうことだから。
あ、
なんか一回乱入してきた、
あるな、確かに。
なかったっすか、その時の話ですよね。
その時か、
その時しかないっすもんね、
うん、なんかついでにみたいな
告知だから。何の告知だったんかな、単独ライブかな、リップさんの。
あ、うん、
まあ、じゃあ答え言いますよ、うん、で俺答え聞いてもマジで申し訳ないんですけど、そうだったかなって思って、
うん、
答えレッドブル。
あー、あー、なんかあった気がする。
確かに小峠も飲んでたイメージある、
レッドブル。
いいんですか僕もつって。
あ、
でも三角パイもイメージあるんだよな。
一緒だったんかな。
ああ。キッペイかな、三角パイは。
パッキー。あ、ゲストに来たキッペイ。
キッペイ君、元気？
キッペイは一応元気らしいですよ。
なるほど。
はい。
じゃあ、レッドブルかな。
なんでよや。レッドブル飲んだから元気だなじゃないよ。
すごいす、これ、いつの話かな、遡ってるの、やっぱり。
去年の3月ですよ。
すごい。
トークライブ。
うん、トークライブ。あ、そうか、1年前だ、だから。
すごいな。
はあはあはあ、なるほどね。
いや、全然、新潟情報も送ってくださいよ。
あ、そう、新潟情報ね、お待ちしてますんで。
全然。
で、聞き直してくれてるってのもありがたいですよ、本当に。ありがとうございます。で、PS、自分の部屋にあるネパール募金台。先週は28,444円から今週は29,350円に増加、
うん、いや、ありがとうございます、う
ん、これは初代募金箱に入ってるよと、いうやつで、
うん、確かそうだね、募金箱ね、
ハードオフっていうところに買い取り金額4000円で何かしら売ってますね。
身を削ってますね。
4000円ってまあまあっすよね。
はい、
しかも洋服とかだったらそんな値段ならないっすもんね。
お、何を売ったかは何かで消されてるんだけど、
家電系かな。
でもハードオフっていう場所がまず分からんな。
ハードオフもなんかそういう、
なるほど、宝石系、
ハードなものを、
硬いね、
硬いものを、
宝石系かな、宝石系。
ハードオフ
4000円するっちゅうことは、ブランドもんとかなんか、
あ、ネックレスとか、
ネックレスとか、ね、
かな。でもブックオフのロゴとなんか似てるな。
多分その系列なんじゃない？ブックオフとか、本当に宝石系のいろいろあるさ、なんとかオフ。
はあ、はあ、なるほどね。うわ、こんなことをやって募金台を作っていただいてるんですね。
すごいっすね。
しかも毎週メールまでいただいて。
ちなみに今ネパールはもう今封鎖してるらしいですね。
今のとこ行けない。
ああ、なるほど。
外からは入れないように。
ロックなんとかみたいなね。
ロックダウンになるのかな。でも、うん、中からは出れるんかな。よくわかんないですけど。
いや、多分無理だと思うよ。
でも2名しか感染者いないみたいな。ネパールの全体で、いや、安全だけど、まあまあ、その安全を保つためにっていう意味なんでしょう ね、
ちょっと あれかしらないけど、やっぱりちょっと弱い国っちゃ弱い国さ、
はいはい、
そんな医療が相当発達してる感じはないんで、うんうん、やっぱ今のうち1人だろうと2人だと出たら一気にやらんと、
うんうんうん、
人工呼吸器もそんなにあるようなイメージがないから、
うんうんうん、
もう一気にやった方がいいんじゃないですかね、ああいうところは。
確かに、あ、なるほど、
おそらく。
まあ、そういう、確かにね、
簡単に行けるようなところでもない気がするし、
意味合いもあるんですね。
外爆発したらね、助けに行きようにも大変な感じするんで、
うんうんうん、うん、なるほどね。はい、という状況でございます。すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます、
青坊さん、いつも。さあ、それでは続きまして、こちら、来ておりますね、しんとすけさん&ケイジャーさん&ハッシュタグスンスさん&やすしさん、ファミマ CM デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きバラバーです。
はい、ありがとうございます。
シュリさん、オリジンお笑い芸人リーダー&くもじあい某ラジオ新番組おめでとうございます、うん、シュリポーンさんの新番組 RBC アイラジオの方はラジコさんで聞きます、うん、シュリさん、今月も一番大好きなオリジンライブ起承転結さん開催ありがとうございます、うん、楽しみにしてます。張り切って今月もオリジンライブ見に行きます。しんとすけさん&ケージャージさん、コロナウイルスにお気をつけて今週土曜日のオリジンライブ頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、いつも温かいメールをくれますけど、
うん、
マスクフェチではないというね、
うん、
マスク嫌い、
ここ、ね、マスク嫌い、うん、あ、いや、そしてバンバン他局のね、宣伝をできるという FM の派の懐の深さにもね、感謝ですね。
そうですね。もう懐深いどころか懐がないかもしれない
というあれだから、懐ブラックホール状態
もう全部吸い込んでいくよっていう。
あ、
うん、
いや、他局のを別に言ってもいいよみたいなスタンスでやってるというのをリスナーにも伝わってるっていうね。
うん、
でもカレー大好きわらばあさんはくもじ相棒ラジオって言ってますから、
ね、ちゃんと濁してくれてるんだ。
なるほど、
うん、
いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、ということで、メールは以上になっておりますね。
はい、ありがとうございます。
さあ、それでは、うん、ケイジャーさんの発表まずいきましょうか。
あれいきますか、じゃあ。
はい、
じゃあまずはすっとこどっこいそばショーの本日の体重、なんと 46.6キロ。ビーガーイということで、
やだった、
すごい、
当たりましたね。
ちゃんかとさんがね、当たりましたんで読みます、
はい、
今日に限ってということなんですけども、まあ読みます。
いや、今日に限ってなんですか。
今日に限ってちょっとショーがちょっとあれなんだよな、 まあまあいきます。
聞いてみましょう。
今日の体重は 46.6 キロ。お昼はソーキそばを食べました。明日はリハーサルでワニ先生と会えます。うん、興奮して勃起が収まらないです。ということで。ちょっといつもよりも文章も短めで、あと下で終わらす、簡単に下で終わらそうとするこの、ちょっと心持ちがね。
これは
気が抜けてますね。
抜けてるんですよね。
もう完全になんかケイジャーさん一人にもう向けてこれで一生みたいな、
そうですね、
感じで、
大丈夫ですかね。
そのね、
すあもう起承転結もすっとこどっこい、ちょっと気をつけないとこのままでは。
なるほどね。
大変になります
よ。そう
です
ね、うん。
勝手に発注しといて文句だけは死に言うっていう。さあ、そして。
さあ、行きましょう、はい。本日の沖縄のダムの貯水率 !76.4%!
減ってる、
もう減ってます。もう去年よりはもう完全に減ってるんですよ。
あら、そうなん
です
ね。
もう 10% ぐらいは。マイナス。
天気いいですもんね。
平年に比べてまだギリギリなんですけど、平年、平均か。平均はもっとやばいんですけど、ここ10年の。
はい。
ただもう、まとまった雨がね、梅雨までは情けなんで、
はあはあはあ、
ちょっとやばいですよ、これは。
なるほど、うん、あのこの水関連で、うん、最近すごいやつを見つけてしまって、
うん、
あの、
ありがたい、
首里城の、この、ま、随仙門っていう門の隣に龍飛っていう、ま、湧き水が出ている、
うん、
ま、龍の、頭、龍頭から、水がバーって出て
る、はいはい、
泉があるんですけど、はい、シュリッパルダス。で、これがですね、うん、あの一応言っとかんと、ね、うん、シュリッパルダス。で、これがね、まあ、ずっと出てるんですよ、500年以上、枯れることなく。
すごいね。
はい、で、
不思議っすね、まあ、高台にあるのにね、
すごい。
で、まあ、最近そこに、まあ、とある、まあ、ウェブ記事の取材みたいな形で行って、うん、で、あ、いろいろ写真とか撮ってたら、まあ、そこでなんか、カニがいますよって言いながら、観光客になんか話しかけてる少年がいて、
うん、
でその少年に、まあ、話しかけて何してんのって言ったら、うん、カニがいるんですよっつって、うん、まあ、その少年なんかずっとなんかカメラで定点でずっと龍飛を撮ってるんですよ、うん、その龍から
定点で
定点で龍から、この水が出てくる様子をで、見たら確かにカニがいて、
うん、
でなんでこれカニいるのって言ったら、うん、まあ、これ多分龍胆から上がってきてると思いますって、まあ、龍飛ってまあ、この竜胆とつながってるんですよ、下で。だからまあそこから来てると思いますみたいな。
ザリガニじゃなくて、
そう、もうカニ、
サワガニ系の、
そう、サワガニみたいな。で、僕最大4匹見たことありますみたいな感じで、
すごい、
いや、まずなんでそんなに詳しいのって言ったら、うん、いや、僕竜飛が大好きで、4年間ずっと毎日竜飛撮影しに来てるんですって言ってて、
いや、すごいな。
僕、カニ小僧だからですとか
じゃない。ねえ。いや、それはもう、ただ頭悪いです。僕、カニ小僧だからですよ、それは。
横にしか歩けない。
いや、で、お兄さんは。いや、カニのハーフやし、それは。
カニマンだな、もう。
いや、カニマン、いや、うん、まんまだな、としたら。
4年間。
4年間。
定点ってね、動画でな、それとも、
いや、なんか僕もわかんないですけど、スチール撮影っていうんですか、要は、30秒シャッター開きっぱなしで、
あー、なるほどね。
で、その30秒間に出てきた水量が分かるみたいな、
なるほど、
写真を撮ってて、
うん、
で本当にカメラの腕もすごくて、この人が、沖伝のフォトコンテストみたいなやつでも、うん、少年の部で賞を取ってたりとか、
すごい。
自分にカメラ向けられた時はやっぱカニになるんですかね。
あ、
いや、
やっぱり
カニ小僧、
カニ上空じゃないわけよ。
あ、
でこのカニをね、なんで進めてるかって言ったら、まあ、観光客はこの龍飛ってちょっと、それたところにあるから、
はい、
ルートから、
うん、
もうみんな龍飛は本当はすごいんですよ、
うん、すご
いですね、もう500年前に中国から送られたもので、それ現物なんですよ、
すごい。
で他の、首里城の建物は全部建て直しとかなんで、
うん、
まあ、これはもう一番古いと言っても過言ではないやつなんですよ、
すごい。
だけどそれに気づかずに観光客がスルーしていくのが悔しくて、
うん、
大好きな龍飛を見てほしくて、もう見てほしいからカニがいるってなって、カニがいますよって言って観光客に話しかけて、カニをカニで観光客を釣って龍に持っていくという荒技をしてるという少年に出会いまして、
みんなカニは好きっすからね
そう、だから俺カニすげえなと思って、こんな500年ある龍にはみんなホーミーな感じなのに、カニいますよって言ったら、お、カニだカニだみたいな感じで、
すごいな、
なんでカニだわと思って、
後ろかまた押して池に落とすとかじゃない
違うよ、ただのいたずら小僧やし、
でもすごい、見せるために龍飛を、
そうそう、 だからそれで毎日見てるから、うん、昨日雨降ったから今日はいっぱい粒子から水出てますねみたいな感じで、
なんか自由研究とかやってそうだな。
そうもう
その相当やってんじゃない、
もう相当詳しい、もう学者みたいな感じで、うん、俺最終的にはその人のことを先生って言ってましたから。本当に
いや先生じゃない、本当に
もう本当に将来学者なる雰囲気の、
すごい、誰も知らないんじゃない、はい、
そう
専門、これ詳しく調べた人ももういないんじゃないじゃん、この子しかいないんじゃない、
詳しい、相当もう詳しくて、なんかもう首里城公園の人とも普通に知り合いみたいな。
へ、撮ってどうすんのかな、写真毎日でしょ。
撮って一応なんか最近からブログ始めたって言って、まあ、これなんか自分でもアピールしてるぐらいだから言っていいと思うんですけど、まあ、ランウェイ1836っていうので、まあブログもやってて、そこに写真もアップしてて、
はい、
すごいので、まあもしよろしければねちょっと確認してみてくださいという、はい、
いやダムに通じるもんがありますね、ダムの水のね
そうだからこれマジでダムマンやしと思って、
かわいそうですね、ということは
かわいそうだわ、
いや誰も見向きもしない気がするんですよ
いやこれはね本当にねすごいですよでも、これだけすごく研究してたら、
いやこんな
に何かにはつながるだろうっていう、
俺もずっとダムやってますけどね誰も見向きもしないんでね、
いやいや経営者さんにはだから脚光の目を浴びる時が来ますから、
あのなんか昔コンテストで賞金かなんかもらえるのがあったさ、水滴のやつ、水滴とか、
はいはいはいはい、
あれに送ったらって言ったらまたなんかもらえそうじゃん、
あ確かに余裕で取れるでしょうね、あ今度見たら教えよう、はい、ということで皆さんもチェックをお願いします、はい、はい、それでは皆さんお聞きいただきましてありがとうございました、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅりのすけと
ケイジャージでした、
ありがとうございました。